ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
パッド FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一でございます。
こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。さて、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、この番組は極楽とんぼの山本さんが中堅芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さて山本さん、
はい、
最近隔週で名古屋に来ていただいてますけれども、慣れてきましたけれどもね、夜は、小林社長と麻雀をいたしまして、まあ、収録が終わればすぐに東京に、まあ、今日はちょっと諸事情で福岡へと移動を
いろんなパターンが
されるので、まだまだなんかこう愛知県民のことをそんなに分かってないんじゃないかなというふうに思うんですよ ね。
その愛知県民が一体どういう人たちが多いのか、傾向と対策が
傾向と対策が
まだいまいちわからないんですよね。
ちょっとここでですね、愛知県民あるあるなるものをご用意いたしました。
愛知県民あるある、
はい、
まあ聞きましょうか。もう
ぜひ愛知県民についてご勉強くださいませ。
はい、
では愛知県民あるある10選です。
ええ、
一つ、エビフライをエビフリャーとは言わない。二つ、自転車のことは蹴ったという。
は？
三つ、名古屋駅は免疫。四つ、クッピーラムネが全国区だと思っている。五つ、鬼まんじゅうが全国区だと思っている。
は？
六つ、近藤参考の CM ソングが歌える。
は？
七つ、出身を聞かれた時に名古屋市民だけが名古屋出身という。8つ、喫茶店でコーヒーを頼んだ時に何もついてこないと寂しい。
何言ってんだ。
9つ、授業の間の休み時間の呼び方は放課。
燃やしちゃったんだよ。
と、地元が好きな人が多いとなっております。
なんじゃそりゃ。
いや、1個
これなんすか。ないないない、これ本当にあるあるなの。
まあ、1個1個見ていきましょうか。
本当のあるある、これ分かんない。エビフライのことを
エビフリアとは、なんかほら名古屋の人はミャーミャーミャー言ってるみたいな。
言ってるでしょ、これは。
エビフリア、エビフリア、私が喋ってるの聞いたことあります。
エビフリア頼んだことないやけ。
だってあのコンパルのサンドイッチエビフライ入ってたじゃないですか。
エビフリアが入ってるって言っとったか。
絶対言ってない。
言っとったかだがや。
言っとっただがや。言っとっただがやで。
エビフリア言っとっただがや。
言わないし。
言っとったにダニ
どこの
言っとったダニ。
次、蹴ったは分かりますか。
蹴った、
蹴ったマシーンの略で蹴ったです。
何を言ってるんですか。
要は足で漕ぐマシーンだから蹴ったマシーン。蹴った、
自転車以外見当たりません。
嘘、蹴ったって言って分かんないんですか。は
い、分かんない。
そうなんだ。
蹴ったです。
え、蹴
った何々を蹴った。
違う、
蹴るっていうんですよ。
蹴ったですよ、蹴った。
いや、これはもう全然。
じゃあ次、名古屋駅が免疫というやつ。
これわかります。これは免疫言ってました。
あ、そっか。
はい、CBC でずっと6、7年やってた時代もありますし。
あ、そっかそうですね。はい、
免疫なんとかって書いてありますもんね。
あ、そうです、ね、はいはい、
そうですね。
そう、さすが2ですね。まあ、よくいらっしゃってるので、クッピーラムネって聞いたことありますか。
知らんよな。
え、私クッピーラムネ全国区だと思って
た。知らん。どれ？
クッピーラムネって、
クッピーラムネのちっちゃいやつ。
そうそう、リスとかの絵がついてる。
あれ全国区でしょ。
お、
え、
クッピーラムネ
って駄菓子屋のでしょ。
はい、そうです。あのリスみたいな。
20粒ぐらいしか入ってないやつ。
そんな感じだ
った。あれ全国区でしょ。
私も思ってました。これね、このちょっと。
あ、違う。
あれ何だと思ってたんですか。クッピーラムネって。
あ、それだわ。
このこれ、あの青っぽいこうコル
ね、
全体的には青っぽい、青黄色って感じで、中にこうリスみたいな動物がちょっとね。
30粒入りだ。俺20粒って言ったけど。
リスとウサギか。
でも
クッピーラムネって、
でもまあ全国区だろうが、
はい、
何区だろうが、
はい、
別にいいでしょ。
一応こう名古屋の西区にある 会社が製造販売してるラムネ菓子なんですよね、
う
ん、
だから広島でいう田中のふりかけみたいなもんでしょ。
それちょっと多分よくわかんないですけど
ふりかけ会社で
駄菓子で言ってくださいよもうちょっと、
瀬戸内イカフリャ
あんまわかんない、
ね、レモンイカみたいな、
レモンイカ、
うん、レモンイカ、イカフライのレモン味みたいな、
全然わかんないです。レモンイカ、あでもなんか一部スタッフうーんみたいな感じ、うん、
もう今多いですよ。まあ今もうね、今や全あまあそうか。
でも駄菓子、うん、じゃあ他の地域の駄菓子屋さんにはクッピーラムネないってこと？
ありますよ。
売ってます？
うん、あだって取り寄せであるでしょ。
ああ取り寄せ違いますよ。こうおばあちゃんとかがやってる、こう地元の駄菓子屋さんに並んでるか
っていう話。だっておばあちゃんがやってる駄菓子屋さん今そんなないでしょ。
たまにあるじゃないですか。
ドラッグストアは名古屋何ですか、
はい、ゆたかとか、あ、杉薬局、
杉薬局
V ドラッグは
ないもん。だからないもんそれ。
あでも松本清ができた時はちょっと感動しました、
広島は、
ね、金山とかあります
けど、ウォンツっていうのがあるんですよ。
知らない。
そうでしょ、薬局があって中にまあちょっとした食料品があったりっていうのもウォンツっていうのがあって、
へ
で宮崎は宮崎でコスモス薬局っていうのと、
あコスモス石油じゃないか、
ドラッグストア森っていうの
が初めて聞きました。
そうでしょ、ドラッグストア森を建てたら近くにコスモス薬局ができるんですよ。
どうしてライバルな
んですか。お互いが潰し合うんですよ。でコスモス薬局が A というところに着いたら、ドラッグストア森ももう A の限りなく近いところに
潰しにかかるんですか。
潰しにかかる。
でもちょっと話した方がお互いいいんじゃないですか。
違うんですよ、そういう地域ですよ、潰しちゃうんですよ。
やだやだ、仲良くしてくださいよね本当に、
だから名古屋は名古屋で杉薬局、
杉薬局、はい、
まあまあまあまあ全国区ですよ。
あとはこの鬼まんじゅう、
全然知らない、見たこともない、
さつまいもが入ったふかしたパンみたいな。
いや見たこともないって今言ってるでしょ。
ちょっと見せますか、ちょっと待ってください。
見たこともないって言ってるでしょうが、
ラジオなのにいつも携帯で画像を検索する
子供がまた食べてるでしょうが
それ何で聞いたんだっけ。
北の国から、
あそうそうそう、
ラーメンの、
あほらこういうなんか和菓子屋さんとかにある感じのふかしたパンにこうゴロゴロとたくさん、
あ、まあ、見たことある、
パンと同じぐらいの比率で芋が入って、そうそう芋が入ってんじゃないみたいな。
知らない、
私これも知りませんでした。これ東濃の私の住んでる方の、割とメイン
鬼まんじゅう、
はい、和菓子屋さんとかだけじゃなくって普通にこんなんていうんですか、スーパー的なところでも、まあ、当たり前に売ってる、
あーなるほど、
感じですね。
いや全国区だと思ってたって、全国区ではないですね、俺知らない
もん。でもこういうのがあるっていうのは見たことはある、う
ん、なんとなく見たことある、なんかありそうだもん。
じゃあこれはもう近藤参考の CM ソングが歌える。
全然、歌ってください。
ちょっと待って、近藤参考の CM ソング、なんでもかします近藤参考、
知らない、
だったらだったらだらん、ちょっと待って、
な
んでもかします近藤参考、バックにカラオケ遊園地、あ違う、
バックにカラオケ遊園地、これ何屋さんやこれ。
違う、バックじゃなかった、なんだった、あ違う、全然違った、
何
でもかします近藤さんこ、ジェットにカラオケ待ってる、ジェットにカラオケ遊園地、
遊園地も貸し出すの
みたいですよ。あ移動遊園地みたいな、ジェットも、
ジェットってジェット機、
ジェット機も貸してくれる
すごいじゃん。
だからなんかこう名古屋とかでイベント会社の人がなんかやったりするじゃないですか、
はいはい、
そうするとだいたいレンタルは近藤参考さん。
なるほどね。
例えばこう、
うん、
みこし出したいとか言ったらみこし貸してくれるし、うんうん、とかね。
知らないわ。
あるんですよ近藤参考さん。
知らなかったです、
はい、いつもお世話になっております本当に。あとは、
はい、
出身を聞かれた時に名古屋市民だけ名古屋出身という、どういうこと。
愛知出身ですってなかなか言わないってことね。
あれ私も名古屋って言いますけどね
まあ名古屋と愛知がなんか別物って思ってる人もいますよね。
そういうちょっとプライド的な話ですか、
県外の人は。
あ
愛知県出身って言ったら、なんか愛知って言ってるけど、名古屋って言ったら、ああ名古屋ってなるっていうことよね。
なるほど、
うん、
すごい納得です。
だけどじゃあ横浜って言ったら、まあ神奈川、
あでも神奈川って言われてもピンとこないけど、横浜って言われたら、うん、あ横浜かって思います。
いや名古屋も全く同じですよそれは。
やっぱそうなんだ、
横浜 横浜出身は横浜って言うでしょ。
でもそれで終わったら、はい、私自分の言ってることは埼玉出身だけど横浜って言ってますみたいなもんか。
そういうことですよ。埼玉
だけど東京ですって言ってると思うんですかね。まあ、あのお隣岐阜県なんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ名古屋なんで、うん、まあ、県外でどこからって言われたら名古屋っていう。
岐南
とかも行きますけど、
大学笠松競馬場
そっちの方も今行ったりしますけどだって細かく言っても分かる。今でこそ多治見とか、うん、例えばそういう東濃の方行っても半分青いとかでちょっと分かったり、多治見は暑いところだよねとかなんとなく話題で分かりますけど、多治見って急に言われても分かんないですもんね。
まあね、
みんな
だからまあでも、うん、胸を張って自分の地域を言うべきです。以上、
分かりました。
言ってください、ちゃんと。
多治見です。
山口千景は名古屋出身ではないんですよ。
多治見出身です、
はい、多治見にしてください。
そうです、多治見。
日本一暑い、
そう、
熊谷を越した多治見です、
うん、そうです、はい、胸を張っていきたいと思います。8個目、喫茶店でコーヒーを頼んだ時何もついてないと寂しい。まあ、そりゃそうですよ。
何もついてないと寂しいって、コーヒー頼んで物がついてくること自体我々はおかしいと思っております。
でもついてきたらラッキーと思いません？
なんでバナナなんかついてきてもいらないでしょ。
食べます。
なんでコーヒー頼んでバナナがついてくるんだってことでしょ。
おにぎりとかお茶漬けついてきたりとかしますよ。
どうしてだと。ちゃんと別でおにぎり頼むから今はコーヒーだけにしてくれって言います。
なんかうどん定食みたいな時とかありますよ。
合わない、うどんにコーヒーは合わない。
でもすごいんですよ、うどんとおにぎりと味噌汁とコーヒーみたいな。
炭水化物のぶつかり合いはやめてくれ。
焼きそばとかもあります。
炭水じゃそれも
結構多いですよ。何もついてこないとかあんまりないんですよね。あるのかな。
いやだからそれはね、まあ言ったら米田コーヒーとかも、ね、
はいはい、
そういう走りでしょ。
パンと卵と
言ったら喫茶店で、うん、もうモーニングって言ったらもうそういうことでしょ。500円でどれだけ、390円でこれもこれもこれもみたいな。
私結構その米田コーヒーのパンと卵がついてきてやっぱいいよねって言われるんですけど、うん、感覚的に多分慣れちゃって、うん、パンとコーヒーだけっていう気持ちもちょっと、
嘘でしょ、
ぶっちゃけありますね。うち自分ところの地元だと、うん、だってパンと卵なんて当然で、プラスなんか小鉢と、例えばお味噌汁もついてきてとか、おにぎりもパンもあるけどおにぎりもあって、サラダとフルーツとヨーグルトもあってっていう。
もうコーヒー頼んだはずなのに
で聞いてくださいよ、それが
コーヒー頼んだはずなのに
ちょっとおかしい、スマホ落としただけだもんそれが、モーニングなんですけど、モーニングは終日やってるんですよ。
もうう
ちの近所の
ランチもイブニングもディナーも何もない世界じゃん。
そうです、はい、オープンからクローズまで終日モーニング、
白夜じゃん
そうね、あだからいらない場合はいらないって言わないと出てきます。
なるほどね、わんこそばじゃないか蓋しないと出てくるってやつね
そういう感じ。
あだからすごいですね、
それが当然だから。なんか何も来ないと、え
なんかモーニング選手権とかないの。じゃあ
聞いたことないですね。
いやもう競ってほしいわ、
こうモーニングワングランプリみたいな。 あるのかな。
モーニングワングランプリが絶対やった方がいいと思うよ。そしたらもっとえげつないことをしだすでしょ。
いやえげつないところって言ったら、うん、バイキングとかありますからね、モーニングで
390円で、
うーんまあ大体それぐらい普通のバイキング。
もうぐちゃぐちゃじゃん
そしたらもうバイキングにはバイキングには勝てないじゃないですか
限界あるだに。
コーヒー一杯に全部もう好きな感じを自分でも買いに、
もうコーヒーいらんだに、コーヒー別で買ってくるだに
そうですね、そういう、まあ、それに慣れてるんで。
いや俺モーニングワングランプリやってほしいわ。
あるのかもしれない、まあ、ちょっとあったらぜひリスナーさんにも教えていただきたいですね。
でモーニングだけを食べ歩いてるなんかそういう著書とかないの。
あ、あります。
ある
ありますよ。それは
なんか必ず行くなんか地元のあの食いしん坊みたいな人が、
そう書いてあるやつありますよ。
どっちか食いしん坊よりも地元のやっぱりマダム的な人がいろんなところ行ってる方がいいかな。
マダムモーニング求めてわざわざ朝から出ないですよね多分ね。
じゃあ おじさん
あおじさんとか、
おじさん
いいかもしれないですね。
もうタクシーの運転手さんとか、
あなるほど、ね、
それこそトラックの運転手さんで、ここのモーニングはいいなー言って
教えてほしい
ね、うん、タクシーの人はよく知っとるで
ね
ー、そういうのを知りたいな。
ぜひじゃあちょっとあのねリスナーさん知ってる方いらっしゃいましたら、また番組にメッセージお待ちしております。まあその他にも山本さんへの質問とか、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で猫の砂と番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。たくさん送ってねって言ってほしいらしいですよ。いつもこのくだり忘れてるの。コーヒー飲んでる場合じゃないの。はい、せーの気持ちを込めて、せーの、
たくさん送ってね。
それ先週のやつや。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて続いてはヤマさんこれ知ってるです。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題を名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明してくださいます。今日は一体何を教えてくれるんでしょうか。皆さんも一緒に呼んでみましょう。女王様、
女王様、
どうも山さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今週も世間の流行から取り残されないように、私がなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。
お願いします。
山さん、視線体制って知ってる？
漢字が浮かびますかね。
視線体制は対面した相手からの視線に耐えられる能力のことなの。相手と目を合わせていられなかったり、視線が気になる人は視線体制が低いってことになるのよ。ネット上で人と交流することが多い10代や20代の若者に視線体制が低い人が多くなってるんですって。
でしょうね。
最近はカメラアプリの機能がすごくて、実物の何倍も可愛くかっこよく撮れるでしょう。
あれだね。
あ、なるほどね。
その現実とのギャップがそうさせるらしいわ。ほら、ヤマさんも初めて千景に会った時、
私？
あれ？宣伝写真と
ちょいちょい
全然違うな。
違わないから
なったでしょ。
確かに
違わないですよ。私
もっと若いと思ってたのに、
ちょっと
意外とお肌の曲がり角だなって思ったんでしょ。
思わない。
ちなみに私は見るのも見られるのも大好きなの。
あら、
たくさんの人に見られると興奮するでしょ。ごきげんよう。
ちょっとちょっと、
言っちゃいましたね。
何
これ、そうなんですか。
私は加工してないですもん。別に
私はって誰 か加工してる人
い
る。
言い方変だけど、いやいやいや、
なんか私はみたいな。
加工とかしないです。
えー、
しないから。
いやだけどこのね、カメラのアプリっていうか今ついてるやつでも、もう本当おかしなのいっぱいあるじゃないですか。
まあ、普通に撮ってもね、綺麗に撮れますからね。
これダメですよね。私はダメだと思うんですよ。実際会った時に違うってまず思いますから。第一声がちゃうわ、
ちゃうわ
ちゃうちゃう、
ね、
ちゃうわ。
誰風ですか。
はい、
誰風ですか。
これですか。
はい、
誰風なんですかね。なんかこう否定する時って関西弁がいいんですよね、心地が。
よくわかんない。
ちゃうわ
ちゃうちゃう、
自分ちゃうでほんまちゃうわ
っ
ていう感じですかね。
そんな方でも
いるんですか。でもこれ女王様が今言ってましたか、なんか。
あ、そう、今日女王様また今日もいらっしゃいました。さっき見た。
今日、
あ、今日いるじゃんと思ってお見えでしたよ。
だって月曜日はいる人なんですか。
たまたまですかね。なんか感じ見た感じはなんか収録っぽい感じがしましたけれどもね。
お話はしてないですか。
お話はしてない。あとブースで喋ってるのが見えました。こういう我々みたいにこうヘッドホンつけて
今いるんですね。じゃあ
言いましたね。見に行かなくていいですよ。多分出してくれないですよ、ディレクターが。
いや
内緒だから。まあ、しかも今いるかどうか分かんないですよね。さっきはいましたけど、遠目に。あ、これ 山本さんが女王様に会える機会っていうのはこれから作られるんですか。今のところないそうですよ。
今のところない。
もう声だけで。
だ、今のところない条件がなんであるの。いいじゃない、これ別に。この人だって昭和40年代の人でしょ。
こら、怒られますよ女王様に。
女王様50年代ですか。じゃあ言います、50年代ですか。
50年、
ほら首をかしげる大人ばかりですよ今。
いや多分50年代です。
嘘だね。
50年代ですよ、昭和50年代。
30代前半。
前半ではない、
後半。あ、そうか、40代もいるんだ。いるんだ。43。
40は言ってない。言ってないですよね。言ってない言ってない。40なんてとんでもない。
39だ。39だ。
いや、そんなに言ってないと思う。
39、ザンク。
まあまあまあまあまあ、
ザンクだ。
女王様のことよりも今日の視線体制の話ですよ。視線体制、
この三班ザンク
全然わかんない。
麻雀です。子供の三班ザンクですよ。
わかりません。
親の三班ゴッパー。
わからないから、ジャンソーで聞いてた人だけがムフってなるやつ。やめてください、本当に。視線体制の話今は。
いや、もうそんなどうでもよくなった。
どうしてですか。視線体制。いや、だから
視線体制がその今の20代の子たちが見られたことによって、
うん、
その保たれないっていうことよね。だから目をそらすとか、
うん、
っていうことでしょ。
まあ、ていうかもう視線体制以前に人と触れ合うっていうこと自体にちょっと距離ができてしまう。
本当にね、
じゃないかって話ですよね。
危険ですよ、
ね、
この先。
だって一人でもずっとなんか生きていけますもん、ね、生きていけるっていうか、
なんかその
暇を潰せるし、
うん、もうスマホ片手に何でもできるわけでしょ。
そう、なんなら一人が楽しい。
どんだけ奥までも入っていけるわけでしょ、
うん、
スマホ片手に。
いや、すごいですよね。
いや、ダメだよ。
むしろなんかそれがすごくこう夢中になりやすかったり。
ダメだって。いろんなもの見れるんでしょ、それで。
いろんな
ものを聞けるわけでしょ。
そうです、
いろんなものを知り得ることでしょ、
はい、
だけど人との接し方が知り得れないわけでしょ。
うーん、まあちょっとね、その分
ぬくもりを知ることはできないんですよ。
いやー、でもそれが今はそれこそ、まあ、ぬくもりっていうその気持ちの部分だったり、まあ実際のぬくもりだったりいろいろあるかもしれないですけど、
触れ合いは、
その触れ合いもだって VR というものができて、なおかつその手の感覚とかも本当にそのままリアルに体験できるような、またなんかそういう機械とかがね。
機械でしょ。機械で触れ合ってどうするんですか。機械と触れ合って、
あとなんか味とかもなんていうんですか、なんかマイクロチップみたいなやつで口の中に入れたら、その見てる映像に合わせて甘い味になったり。
はぁ、
こういうなんかタブレットみたいなやつを舌に乗せると、そこにその舌への刺激で甘い、辛い、美味しい、コロッケの味がする、ショートケーキの味がするっていうのができる。だから食べなくてもそれでいいみたいな。
やだよ、飲んじゃったらどうすんの。
それダメなんじゃないですか多分。
チップ飲んじゃったらずっと甘いよ。
それは分かんないですけど、そう思うとすごいですよね。でもそれが逆になんかすごくいい面で、例えば言ったら、うーん、通信販売で、まあ、それもちょっとネット経由になっちゃうけど、通信販売で何かそのここにないものを初めて頼んだりするときに、それがあったらどんな味か、もしかしたらこうなんか試食みたいな、
サンプルってこと。
はいはいはい、
いやー、 サンプルだからそれはもう試食コーナーは下でさ、パートのね、お母さんがでも切ったやつはい食べてってはいはいはい坊ちゃんはい食べてってって言ってその坊ちゃんダメよ2周目はって言って
ね、そういうスーパーでよく見られるものもこれからどうなっていくのか分かんないですけど、
いや心配だね、これからのこれからの若い子たちが、これからの若い子たちが心配です
そうですね、
本当にだって恋愛できんのこんなんで、じゃ
あ、いやできないじゃないですか。あでもそういうのが好きな人同士、でもそういうのが好きな人同士も結局あったらやっぱり、
まあ、結局、ね、その引きこもりオタクという文化っていうのは、形を変え呼び名を変えずっとあったもんですよ、
はいはい、
それがそういう子たちだけの今度こういう何視線体制に対して欠けてる人たちのことをまた別の呼び名ができるわけでしょ。
ああかもしれませんね。
いやこれはね奥が深いですよ。この時代にもし生きてたら、この時代を生き抜くことになるんだったら私はどうしてただろう。眠れなくなっちゃう。
今眠そうですけど眠いんでしょ今。
今すぐにでも眠れちゃう。
目が半分閉じてますよコーヒー飲んでシャキッとしてください。本当にまだ番組始まったばかりだからまだ30分も経ってない。
アメリカンコーヒーは薄い。
あ薄かったですか薄いってコーヒー。
いやちょうどいい
だから眠いんだって。全くもう
ちょうどいいです。
そうですか、
はい、
まだ番組続きますからね。
でもだから何回も言った通り、1時から2時の番組なんですから、
はい、
多少眠さを我慢しながら喋らないといけない時間なんですよ。
で眠さを我慢して喋っててもいいですけど、若干こうなんかリラックスした感じでマイクの向こうで黙るのはやめていただいていいですか
そういう時はもうぐっさんが喋ればいいんです、
はい、何喋ってたらいいんですか山本さん寝てますけどみたいな
だからそういう時はこの BG のこのてててててててててててっていうのを大きくすればいいんですよ。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンみたいなのを大きくすればいいんです。そしたら起きますよ。
クラシックのお時間で ね、なんかね。
彼はきっと目を覚ますと思います。
本当ですか、
はい、
まだ番組長く続きますので寝ないでお付き合いくださいね。
当たり前ですよ。私はねアットFMさんとはね、100年続こうと思ってますから。
そんなにはいいです、
まあ、100年は難しいんで。
そうですね、
まああと30年。
それはいけそうですね。
80です
健康に気をつけて80まで喋れるように。
80ですよ
ね、なるべく口元に合う入れ歯を入れていただいて。
その時ちげさんいくつですか。
30年後、64です。
64、頑張ってます
なんでちょっと今笑ったんですか。
いや頑張ってますね。それだったら、
64でもお話できるように。
64で
やっぱなんかその熟した感じの話ができるといいですよね。30年後も
その時に、女王様は
女王様も
70
いや70は言ってない、60代だと思います。
じゃあ何もう近いじゃん。
50代その時。
50代。
まあそれはちょっと。
30年後ですよ。
30年後ですよ。ほらもうほら
70でしょ。
まあまあまあまあ、はい、ということで
74。
山さんこれ知ってる？ではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという、今が旬のワードをお待ちしています。女王様が手取り足取り教えてくれますよ。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭司と今夜も井戸端会議。アット FM をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。 さて、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが中堅芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組となっております。さて山本さん、
はい、
ここでメッセージいただきましたのでご紹介をしていきます。広島市のラジオネーム下ネタ担当大臣さんから、山本さんゲッチこんばんは。最近キングコングの梶原さんがユーチューバーになったと話題になっていましたね。ユーチューバーはかなり儲かるらしいですね。うん、山本さんは今でも儲かってるとは思いますが、ユーチューバーとか興味ありますかと。
いや何を言ってるんですか、ユーチューバー興味ないわけないじゃないですか。
お、やろうとは思ってる。
やろうとは思ってる。私やってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
YouTuber として。
YouTuber としてなんですよ。 YouTube のチャンネルがあるんで。
はいはい、
YouTuber ですよね。 YouTube、
そういうことか。もう今のそのお仕事の延長として YouTuber、 YouTube でもその番組の一環をやってるってことですね
だけどまあまあ、はっきり言いますと、
はい、
まあ、一応チャンネルがあって、丸本圭一って言って、丸は普通の丸なんですよ、
はいはいはい、
で元
記号のね、
丸
ね。
で圭一で、この丸の中にいろいろなものを入れる。例えば海に行くんだったら海本圭一とか、川に行くんだったら川本圭一とか、ハワイに行くんだったらハワイ本圭一みたいな。でこの丸本圭一ってんで、今会員さんがね、3000人ぐらいなんですけど。
すごい。
3000ですよ。
え、すごいじゃないですか。
いやいやいやいやいや。で、
はい、
いつかな、一昨年、去年、
はい、
去年の春ぐらい、一昨年かな、
うん、
で 100何話ぐらいまでやってるんですけど。
結構やってます。
今年1回しか上げてないんです。
え、嘘。あった、これだ。
今年1回で、プロ野球のそれ、プロ野球の今年ペナント予想をして以来、今流してないです。
本当だ。今最新のやつが、極楽とんぼ山本圭一の丸本圭一第109話、
ええ、
プロ野球開幕直前何て書いてある。
だからペナント予想みたいなことでしょ。
はいはいはいはい、
ペナント予想元みたいなことでしょ。
へえ、
そうなんですよ。でカープ優勝当ててるんですよ。
あら、
はい、まあ、カープファンだから当たるんですよ。
まあまあまあ、希望とね、予想がちょっとこう、
中日は6位でした、残念ながら。でも裏切ってくれて5位ですから。
まあまあまあ、いいんだか悪いんだか、それはなんともあれですけど、うん、へえ。
でね、このまあ私のまあチャンネルの話は、私はまあもうロードムービーみたいな感じでいろんなとこ行ったのを、まあ長くて7分ぐらいでまとめてるようなやつなんですけれど、まあやったりやらなかったり。
あ、でも結構こう山本さんの YouTube チャンネル解説みたいな、最初の記念のやつ、動画は 29,596 回視聴になって
る。いや、そんなもん大したことないでしょ。
すごいんじゃないですか。
いや、それは大したことない。だってその先ほど言ってたキングコングの梶原、カジサック、
はい、
カジサックももう存じ上げております。
はいはい、
頑張ってますよ。
今何、ね、
来年いっぱいまでで100万人にならなかったら芸人を辞めるとか、ちょっと今なんで30何万人ぐらいいるでしょ今。
なんか30万人ぐらいのやつは、うん、ニュースになってましたよね。
うん、
ね、
あ、なってました。でまあ、なんか俺もちょこちょこハモゲで見てるんですけれど、
はい、
面白いのもありますし、でやっぱこう YouTuber っていうのがやっぱり今飽和状態ですよ。
あ、
どんどんどんどん増えてきますんで、
うんうん、
これ YouTuber お断りみたいな場所が絶対増えてきますよ。
あ、ここで撮影しないでくれっていう。
もちろんそうですよ。そうなってきますよ。だって誰でもユーチューバーですから。
まあまあまあ、
誰でもいいんですよ。
だって今
YouTube 上げてる人が私ユーチューバーって言ってるのと一緒 でしょ、
小学生の卒業論文とかの将来なりたい職業のランキングに YouTuber が上位に入ってくるっていう時代ですからね、
う
ん
うん、そりゃそうですよ。だっていくらぐらい稼いでると思います？トップレベルで
何千万とかそういう話ですよね、きっと。
何言ってるんですか。
億？
億ですよ。億も億で一本じゃないです
よ。嘘？
はい。
何でよ、どういう風になったらお金がどこから、
まあ、ある、まあ、名前とかはね、あのあれだからあれですけど、もうトップクラスになるともう手でしか表せないんですよ私は。まあ奥は奥でも本当こんなの平気ですからね。
なんかインターネットとかのやつもそうですけど、収入源とその契約の仕方がすごい気になりますね。
そうです。だからもう100万円を持って100万円今日使いますとか300万円で、だから俺もね何個か見て、わこれはだってもう今地上波じゃできないし、それは見るわっていう企画多いですもん。なんか祭りの出店に行って当たりが出るまでずっと、
あ、そうそうそう、それ見たことあります。
300万持ってるんですよ。
やば。
で途中でお前何してんだ、子供が買うくじだろうみたいなんで後ろから来るのに、いや俺はちゃんと買ってんだみたいなんで結局警察に飛び込むところまで入ってるんですよ。
なんでそれ警察？
いやいや警察に言いに行って、いやあそこあんなんだって100円のくじで4万円相当のものを売っちゃいけねえだろうみたいな、 あれダメなんですよ。
ダメなんですか？
何倍でしたかね、くじっていうのは30倍とかそれぐらいなの。
決まってるんですね。
決まってるんですよ。
へ
ー。なんかそれの要するにしかも空くじで入ってねえしみたいな、
全部買ったけど入ってなかったっていう、
全部買ったけどっていうかもう袋ごと買うんですよ、ほらって。だけど売らないんですよ向こう、入ってないから。
怖い
みたいなのとか平気ですし、なんかそんなの見ましたから。だからそれはね禁じ手ですよ。だけど稼いでますからね。決してそれがいいも悪いもないですし、じゃあ向こうからしたらテレビ業界があの魅力もないっていうのもそれは分かりますよ。だって違うんですもん。
別になんか誰どのスポンサーにこう気を使うわけでもなく
勝手に貼り付けてきますから。
へえ。それ貼り付けられて閲覧数とかいろいろ増えてたらそこからお金くれるんですか？でもあの連絡もらわないと分かんないじゃないですか。
0.0 何円とか
YouTube のその契約と会社から最初にチャンネル作るときになんか口座の契約とかして勝手に振り込まれるってことですか？
っていうことじゃないですか。だからまあ買ったことにしてっていう商品提供みたいにいっぱいあるみたいですよ。で使ってくれたらまあ報酬としてみたいな。
ああこれ使ったらすごい良かったんですよっていうのが、
良かったんですよじゃなしに使ってやればいいんです。
あ
うわこれすげえって言ったと。
へえ。
でこれですよ。
いやー、まあ、すごい。
だからトップクラスでこれだから、うん、まあ、そうじゃないのはもう本当こんなの結構いる。
いっぱいいるんだよ。なんか
いっぱいじゃないですけど、でもそんな、じゃあ、YouTuber という職業がね、その昔からじゃあ、漫才師とか落語家とか、
はい、
そんな昔からあるかったら違うでしょ。
ない
ですね。たかが何年ですよ。
そうですよ、
ね、頑張って10年の世界ですよ、
うん、
10年ぐらい前からできた新しい職業で IT と一緒ですよね。
いやー、でそれでだって YouTuber の人が会社を起こしたりとかしますもんね。
そうですよ。
で自分のとこで YouTuber を囲って、要はまあタレント事務所みたいなもんですもんね。すごいな。
いますか、
周りに。
パーソナリティの仲間で
いないです、そういうのやってる人。
これだけ
稼げる。いやいや無理ですよ。どうやったらそんなに稼げるんですか。
神の声だって
教えてほしい。神のね。
そうでしょ、
はいはいはい、神の声。
いやそれ芸能の方でも、
はい、
なかなかですよ。
いや、
いなくはないですけど、
はいはい、
なかなか。もう皆さんご存知の方以外、
はい、
いないですよ。だけど YouTuber ご存知じゃない人、
はい、
結構いますよね。
もうでもまあでもいいのか、そのこの先の職業とか考えなくていいんですかね。一生分稼げますもんねきっとね。 普通のサラリーマンの人の生涯の年収でだって1億あるかないかみたいな話ですよね、きっと。 その1億とかを例えばその億稼ごうと思ったら、下手したら年収でいけちゃったりとかするような話の世界ですもんね。
だからそのやりたいなってみたいランキング YouTuber が出てくるんですよ。
いやーでもそんな1年2年ここの5、6年で稼いだ後将来一生していくのかな YouTuber って。
一生しないですよ。
今のうちに稼いで貯金して、
だから
貯金するのかな、
まあ、貯金っていうかまあ分散してますよね、いろいろ。
すごい、
まあ、だからといって必ずしもそれで富を得れるかって言ったらそういうわけじゃないですよ。それは野球の選手でもスポーツの選手でも、じゃあ年俸1億円あった人、何億円あった人、何億あった人、必ずしも裕福でずっと終わってるかって言ったらそういうわけじゃないですよ。
いや切ない話だそれ。
例えばアメリカのメジャーリーガーのね、野球選手が何十億も稼いでる人たち、プロスポーツの選手がもう何十億って年間稼いでた人たちが、必ずしも今
ね
っていうことじゃないですからね。
いやいや本当そう思いますよ。
大ジャッキン抱えてる人いっぱいいますからね。
いますよね。でまたその時じゃあ堅実に貯めてたらってなるけど、なかなかそうはいかないですよね。
なんないですよ。欲しいもの買って振る舞って、はいはい、さあ振る舞ったことによってもうそこから抜けきれなくて、
いや
多少お金が、ね、年俸が下がっても振る舞い続けて、やめても振る舞って振る舞って振る舞って振る舞って振る舞って
そうですね。
いやでもそういうことですよ。
うん、
うん、何が幸せか、
はい、
ほどほどですよ。
そうですね、
うん、
この深夜によく考えていただきたい、はい、
ほどほど何でもほどほど
ございました。
はい、
はい、ということで下ネタ担当大臣さんいかがでしたでしょうか、この他にも番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で猫の砂と番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
メッセージがいっぱい来てるのでご紹介していきたいと思います。
なんでございますか。
まずは愛知県のキャリーパフパフさん。山本さん、千景さん、こんばんは。いーん、ちょっと気が早いですが今年も残り2ヶ月、1年は早いですね。毎年毎年年を重ねるごとに1年が早く感じませんか。山本さんはどんどん1年が早く感じる仕組みを世界で初めて発見したそうですね。なぜどんどん1年が早く感じるのか教えてくださいと。
それも当たり前でしょ。
なんすか、なんすか。
私それ言ったことあるんですけれど、
はい、
分母がでかくなるからでしょ。
どういうことですか。年齢ってこと。
年齢ですよ。1年が最初は1歳の時は1分の1でしょ、
うん、1歳の
1 2歳の時は2分の1、
はい、
3歳の時は3分の1、1年がですよ、はい、で今私は50歳だから50分の1、
うん、
近藤さんの場合は34分の1ですよ。
そうですね。
ね、そうしたらどっちが濃度が高いですか。
あ、
ただ1年間あっという間とかいうのは、それは薄れていきますよ。50年過ごしてての1年だから50分の1だから、それはどんどん薄れていきますよね。早いですよね、はい、スピードが。
なんだなんだこのなんか妙に納得する普通の展開。
いやそうなんですよ。
そんな番組でしたか。でも普通に納得しちゃ
う。そうだ、そうでしょって。
そうそう、間違いないと思います。本当におっしゃる通り。
以上です
これなんか こんな感じの番組でした。これ大丈夫ですか。
でもそういうことでしょ、まあ、充実してるとか充実してないっていうのはあまり関係ないんですよ。もう結局一緒ですもん。
なんかすごく納得しちゃいました。寝ないで起きて。
結局
目通してるよ。
どういうことかって言ったら、
はい、目通したまま喋んないでください本当に。
寝ない 寝たら、
寝たらとか寝る寝ないの話は今してませんよ。
眠たい、
ね、知ってる、眠そうです、
ね、寝たら、
はい、寝たら
一瞬だっていうことです。
そうですね、
起きときなさいっていう話です。そう、
まだもうちょっと番組あるんだから起きててください本当に
起きときなさいって話です。だから
そうそうそうそう、
ね、わかりました。
はい、わかりました。もう一ついきます。
はい、
起きてよ。
はい、よろしく。
ゲットンさんです。
ゲットン、
はい、こんばんは。山本さん、僕は女の見る目がないとよく言われます。なんか女が嫌いな女を好きになるよねとよく言われます。そんなの見抜けますか。
いや、見抜けないでしょ
っていうのと、千景さん、女が嫌いな女って何でしょうか。山本さんも一緒に教えてもらいましょうよっていう、
ね、女が嫌いな女は、それは男にモテる女が嫌いでしょ。女は、
まあ、羨ましいって話ですかね。
そういうことでしょ、
うん、
ああいう風になりたいけど私はなれないっていうのがやっぱり、
まあ、妬み
でしょ、
大元みたいな、うん、
で自分よりちょっと下だなと思ってる人はいい人でしょ。
あ、それってなんかあの心理的な、
うん、
完全にあるあるですよね。
そうでしょ、
本当に自分よりいい人をなんかいい人っていうのってやっぱ 100% はちょっと無理というか、はい、
コンパと一緒ですよ。
あ、
漢字として、今日、あ、だから今回のコンパ、はい、3人連れてきてって言った場合、
はい、
その漢字より綺麗なやつはいないってことですよ。
うん、
そうでしょ。
まあ、時と場合によるんじゃないですか。綺麗な子ってもう大体相手がいるじゃないですか。
ええ、確かにね。
だけどコンパの時に綺麗な子を連れてきてみたいなことを、
うん、
なんか例えばその食事する時に誰か連れてきてとか紹介してよとか、私とかもすごいよく言われるんですけど、うんうん、周りに綺麗な子がいっぱいいるので、
うんうんうんうん、
だけど綺麗な子たちはみんなあの足りてますから結構ですっていう話です、
ね、一瞬の隙はないのかい。
まあ、なんていうんですか、そのそういう場が好きな子はいるので、
一瞬の隙はないのかい、こう年表と年表の間みたいな、
うん、あると思います。
年表が途切れた瞬間の次への年表までの間っていうのはいないのかい、うん、
でも綺麗な子たちは相手にも綺麗なものを求めますからね。
だから二股グラデーションがあるってことかい。
違う、そうじゃなくて年表と
グラデーションの部分があるんかい。
年表と年表の間の時でも
赤の時代と青の時代があったら真ん中の紫の時代があるんかい。
ないと思います。それはちょっと置いといて、
うん、
男の人は特になんかその可愛い子がいいとか綺麗な子連れてきてよって言いますけど、うん、自分はどうなのってすごく思います。
自分はさておく、
すごい本当自分はさておく生き物ですよね、
すよ
男の人って。であの子が可愛くないとか、
うん、
いやいやいや自分も顔見てから言おうよって、顔だけの話をするならって思います、
ね、じゃあ私がコンパセッティングしてくれって言ったら、あなた豚ばっかり集めるんですか。
豚ってどういうこと。
豚4頭ぐらい。
違う、
もりもり食う。でもお食事会しようって言っただろう。
それはなんていうんですか、人の好みがあるから、そういう例えば山本さんみたいにこうがっちりした体の人が好きっていう、
うん、
でしかもあの、ね、トークの立つ、
うん、
面白い、それでいてお金を持ってる人が好きっていう子が来ればいいじゃないですか、
うんうん、
例えばそのモデルみたいなシュッとした感じの背の高い、
うんうん、
もういかにもっていうイケメンが好きみたいな子は逆にそこは呼ばないし。
そんなの全部知ってるんですか。
ある程度普段見てたらわかるじゃないですか。だってすっごい可愛い子がちょっともさっとした感じの、おしゃれとか興味ありませんっていう人と付き合ってとか結婚してる子とかいっぱいいるから、うん、
じゃあいろいろなパターンの方を千景さんは知ってるんですね、
うん、まあまあわかる範囲内で。だって連れてはいったけど、
じゃあお知り合いの
ガッチリ
系、お知り合いのガッチリ系でをお知り合いのあの千景さんの周りの方で、ガッチリ系で面白い人が好きっていう方をゲストに一回迎えたい。
じゃあでもいますよ、超可愛い子、超可愛くてそのちょっと出てるお腹が好きと。
あら、
本気で言ってんの、待って冗談でしょって言ったら本当にそうなんだって。もうお腹を見て触ってる時がもう一番癒される、なんて幸せなんだろうっていう超可愛い子がいるけど、やっぱそういう子はそれだけ人気が高いです。もう引く手なんてもうあまたあまた。
どうすんのそんな人は。じゃあ引く手があまたにしても誰かに決まっちゃってるの。
うん、だから それこの年表と年表の間のシーズンにたまたまそういうこと言われたら、うん、あ、いるよってなるけど、そうじゃない時はだって
見せてください。
見せないです。
写真
絶対好きなタイプだと思いますけど。
いや、そんなことはないっすよ。
いや、あの万人が見て可愛いっていうタイプです。
見せてください。
やだ、
ケッチ。
あるかな。
見せてください。本当見るだけです。
見るだけですか。
鑑賞だけならいいでしょ。
最近の写真ないと思います。
そんなやめてくださいよ。小学校の時のアルバムの写真とか。
違う違う、あのネットで検索したら出てくるんで、名前で。
見してけろ、見してけろ、真夜中に見してけろ。
まあまあまあまあ、そういろいろありますけどね。
へえ、傘持ってた人だ。
まあいろいろ、
傘屋さんだ。
いろいろいますけどね。
サンド傘じゃないもんね。
はい、遠目でじゃあ。
え、あら、
可愛いでしょ。普通に、あの普通の可愛い子でしょ。
あと他の写真は、はあ、
背のちっちゃいすごい可愛い子です。
なるほど、なんかサルティンバンコの上の方にいそうな人。
わかんないわかんない。
アレグリア、
これとかすごい可愛い。まんまこのままの子です。
あら、
可愛い。あー、まあまあ男性陣もうんうんっていう感じ。すごい可愛い子ですよ。
へえ、同じぐらい。
あ、同い年です。サメです。
でまだ何もしてないの。
何もしてないのってどういうことですか。
いやいや、どこにも行ってないの。
あ、そうですよね。
なんで、
まあ、
みんな、なんで行ってないの。なんか何かあるんだ。
いやいやいやいやいやとか、まあまあいろんな子がいますよ。
はあ、なんかあるんだな。
いやいやいやいや、何もない。
やっぱりそうか。
とかやっぱみんないろいろいますから。
だけど、みんなないるんだな。
だけどなんかそのなんかその男の子、まあ、女の子もそうですけど、うん、なんか、うん、それはなんかすごい私の中では最近あの悩みとテーマですね。なんか そこそこの子と、そこそこの子が彼氏がずっとなんか欲しいみたいなこと言ってて、うんうん、かといってなんか この人どうかなみたいな感じになると違うみたいな。で結局聞いてるとなんかやっぱイケメンが好きみたいな。
まあ結局なんかこうお互いさ、なんか紹介ですってあったら構えちゃって意外と続かないパターンがあるんじゃない。
あー、まあまあまあ、ね、
なんかこう3対3ぐらいでパッと会った時に、うん、なんかこう、あー、なんか電話番号交換しといたらみたいなんでさっとほったらかしといたらいつの間にか繋がってますみたいな、
うん、そういう風だとね、いいですよ ね。
1日ぐらいだったら。
じゃあでもそれは若い時じゃないですか。なんか我々ぐらいの年代でこう30代過ぎてぐらいの女子で結婚を早めにしたいと思ってる子で、そういう風だと割ともう結構真剣なところから入ってく
ぐいぐいで
感じをまあ見てるので、だって今自分だったら結婚しない人と付き合うのもうーんって、だから付き合うイコールまあ結婚のことも考えるかなって思う。
まあそっか
思う。何の話み
た
いな。ほんと井戸端ですけど。
いや井戸端でいいんですよ。
いいですよ。なんかそういうのをすごい思う。悩みです。
呼びましょう。
誰呼べばいいですか。
いやもうほんとまずはお話ですよ。
あ、さっきの可愛い子。
まずはね、
可愛い、可愛いですよねやっぱね、この子ね。私もほんと見ててこの子可愛い。いや
その子だけだったらもうなんかそういう感じの話をしないといけないから、それを3人ぐらい呼んで、
ね、ほんと、うん、嫌いじゃないでしょ。
嫌いじゃないですよ、ね、だけど、まあ、3人ぐらい呼んでみてこういろいろみんなで、だからこの番組終わった後に、はい、みんなでお好み焼き食べに行けばいいんですよ。
じゃけん行くのまた。はい、さあ山本さんもう一通来てますよ。
はい、
最後になりますけれど、青コーナー赤松さんからです。
はい、
早口言葉、うん、パフパフパブを5回言ってみてくださいということで、これでね今日このコーナーは締めたいと思います。
このさ
パフパフ、
いやいやいや、
パブ、パフパフ、
いやもうさ、
パブ、
だいたい私、
はい、
マイク握るお仕事をしてるわけですよ、
はいはい、
パフパフパブが言えなくてどうするんだよ、うん、もう言っちゃってるから。
じゃあ5回いきましょう、せーの、
パフパフパブ、パフパフパブ、パフパフパブ、パフパフパブと、ほらね、
今寝てたでしょ。
いや言えてるよ、パフパフパブ。
今寝てたから気づいてなかったかもしれないですけど、4回しか言ってないですからね。
いやそれは今4回で止めて
る。もう今それぐらい頭が回ってないんで、今日はこのあたりで、
そろそろ言えてるでしょ。
山本さんおやすみなさいということでお許しいただけますでしょうか。
パフパフパブ、
はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
パフパフパブ
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、まもなくお別れの時間でございます。
さあ山本さん、起きてますか？今日はいかがでしたか？
いやもうあの身のある1時間でございましたよ。
半分寝てたでしょ。
半分寝るわけで、半分寝るってどういうことですか？
だって5回言ってって言ったのに4回しか言わないし。
いや 2.5 回で初めて半分ですよ。
どういうことですか？
4回言えてるってことは8割起きてるってこと
それではここでノベルティグッズ当選者の発表をお願いします。
今日はですね、
はい、
青森県ラジオネーム青コーラ赤松。
どこに青森県って書いてありました？
青森県ですよ。
ああ本当だ、すごい、はい、遠くから来ていただいて。
そうです、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫の砂と番組オリジナルステッカーお送りしますのでね。
おめでとうございます。
届くの待っててください。
あざす
もう下回ってない。ありがとうございます
ありがとうございます。
さあこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。それでは山本さん、おしまいに一言。
パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフ。
今の6回でしたけど大丈夫かな。
パフパフパフ、また来週
結局言う
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。